こんばんは。2回目の更新です。今週はジュベナイルフィリーズです。2歳牝馬は難しい、まあ牝馬に限らずボボもですけど難しいことになりそうな気もします。さて、先週のジャパンカップダート、トランセンドがうまく逃げた。完全な逃げ切り勝ち、新設受賞のみのしか勝てなかった馬がようやく力通りの結果を出してきたという感じでしたね。2着にグロリアスノア、やはりドバイでしぶとく4着など、人気は低いんだけれどもやっぱり力は強いんだなと思います。4歳馬2頭がワンツーということで、もう1頭注目していたシルクメビウスはシュシュ後ろを回って、もうちょっと前におつけていればもう少しねと思うところでした。ちょっと後ろに下がりすぎたのか、下げようとして下げたのか、下がってしまうのか。1800m という距離を考えるとやっぱりちょっと痛かったなと思います。次は東京大賞典、直線は長いけれど今度はフリー要素とかも出てくるだろうし、ちょっとあまり後ろにつけるんでは難しいんではないかと思います。3着にまあ注目していたアドマイアスバルガンがギリギリ滑り込む、まあ、バーディーが思いのほか頑張ったというのもありましたね。ということでこちらは一応3連複は取れました。バミリアンはもうここでズルズルとということでこれで引退となってしまいました。10個目の体感というのは難しかったですけれども、一時代を作り上げた名馬でしょうね。さて、今週の阪神ジュベナイルフィリーズ血統表を見ていくと、まあ馴染みのある名前がちらほら出てくるんですね。エルモエクセル、レイブドスカー、ツルマルグラマー、ダンスインザムード、フラワーパーク、イントゥザグルーヴ、まあ名血と言われてもいいような馬がいっぱいいるわけですが、圧倒的一番人気はレイブディソール。新馬戦もデイリーハイ、2歳ステークスもエンジンがかかってしまうともうちょっと他の馬とは比べ物のならない足を使うという、まあ、ボバに勝ったというのもあるし、これが圧倒的な一番人気をに支持されてますね。やっぱり見ると強いですね。そしてまあこちらも圧倒的に万人気という表現がいいのかどうかわからないけど、ダンスインザムードの子、ダンスファンタジア。こちらはも新馬戦赤松賞と2連勝、まあ両方とも牝馬限定戦なんですが、1戦目は馬群の中をスッと抜けてくる、そして2戦目は持ったままで駆け上がるというような感じの、まあ、こちらも強いレースをしてきた馬。この2頭がまあ人気としてはず抜けた感じになっています。さてさっきほぼ全てのレースをちょっと動画で見ましたが、も も予想に行ってしまおうと思いますが、本命にダンスファンタジアにしたいと思います。まあ先に行ってしまうと対抗がレブディソール、この2頭がどっちが頭かっていうぐらいの問題なんですが、レブディソールに関してはちょっとエンジンがかかるのが遅いのかなと。エンジンがかかってしまえばどの馬も勝てないような足を使うんですが、コーナー立ち上がってすぐにエンジンがかかるわけではないので、もしかすると届かないかもとか、まあ馬群の中を乗ってくるということはないんでしょうが、お外回すにしろちょっと届かない、前を止まらない馬がいた場合届かないこともあるんじゃないかと。そのダンスファンタジアに関しては反応がいい馬だなというふうに思ったんですね。パッと仕掛ければその分スッと伸びていく感じというのが、ちょっと好感というか、あ、この馬は強いのかなと思ったところで、まあ、ちょっと2番人気、レブディソールの方が強いのかもしれないですけれども、ダンスファンタジアを本命、レブディソールを対抗にしてみたいと思います。そしてタンアナ、まあ、3番手ですねにホエールキャプチャーを持ってきてみました。この馬のレースはちょっとまあ極端なわけなんですが、最後は伸びてくるんですね。これがフローステークスでは逃げているんだけれども最後ちゃんと伸びているし、ファンタジーステークスで、あとは函館の未勝利戦の時も伸び方がちょっとすごかったと。これはどれまで通用するのかわからないですけども、ちょっと気になってしまった、ちょっと追っかけてしまいたいなという感じの馬でしたので3番手で、印は次の1頭、まあ4番手のビュアオパールまででになります。まあ、ピュアオーパール、ザロックの3区ですね。芝の1200でしかちょっと結果を出していないというのが評価のしづらいところではあるんだけれども、まあなかなかうまく、まあ、速さはあると。あとはうちがどうね、残してくれるかという感じなのかなと思います。坂は大丈夫だと思うんだけれども、やっぱり距離かなと。まあ前残りを期待という感じにはなっちゃいますね。まあ少ないですが、この4頭のみでしかしょうがないという感じかなと思います。ただレブディソールにしろダンスファンタジーにしろ外れる可能性もあると思って、4頭のボックスまでを圏内にという感じになりそうです。と風邪気味なので今日はこれで終わりにします。聞きづらくてすみませんでした。ではまた来週。